それでは今日の聖書の箇所をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書6章16節から21節です。それではお読みいたします。ヨハネの福音書6章16節から21節です。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込みカペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたがイエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。それでは、私だ恐れることはないと出して広川和樹牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。気温が下がってきて、空を見上げますと雲もですね、秋の雲に変わってきておりまして、秋らしさを感じる時を迎えました。10月に、昨日から入りました。気候が変わりやすい季節になっておりますので、皆様の日々の健康がですね、守られ支えられますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。先週1週間人々の兄弟姉妹たちの歩みを守り導いてくださったことを覚えて心から感謝をいたします。今日また私たちは飢え渇いた心を持って主の御前に集っています。私たちの疲れている体、弱っている心、聖霊様が帰り見てくださって、この豊かな主との交わりを通して健やかにしていただくことができるように導いてください。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。私たち一人一人に必要なメッセージをお与えくださいますように、私たちの主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日の聖書箇所は、先ほどお読みいただいたヨハネの福音書6章の16節から21節です。イスラエルの国の北にございますガリラヤ湖、この湖畔のですね、丘、どちらかというとですね、東側に位置する丘の上でですね、男だけで5000人、女性や子供を含めるとおそらく1万人以上に達したという人々のですね、空腹を満たすという出来事がイエス様の手によってなされた、その後のことが今日のところで記されていることです。イエス様はこの15節にあります通りに山に退かれましたが、これは祈るためであったろうと思われます。すでに日は夕方を迎えており、暮れ、そして暗くなっていっておりました。このガリラヤ湖っていうのはですね、この変わった地形をしております。すり鉢状に落ち込んだ、海抜 マイナス200メーターなんです。海の高さよりはさらにですね200メーター下なんですね。湖の表面がですね、そしてさらにそのヨルダン川から下っていきますと死海がございます。死の海と書く湖、こちらは約400メーター、この水面あの水あの海面よりはですね低いという大変変わったあの湖になります。でこのですね独特な地形のためにガリラヤ湖というのは非常に強い風が吹き、湖が荒れるということがしばしばございます。特に北側が危ないというふうに言われています。この北側というのはカペナウムという町がある側ですね。弟子たちはこのガリラヤ湖畔に降りていきまして船に乗り込んで、そして、暗くなってきているこの湖をですね西に位置しますカペナウムの町に向けて漕ぎ出していきました。弟子たちがですね湖にだいたいこの4キロから5キロ程度ですね漕ぎ出した時に、その夜もですねとても強い風が吹きました。湖荒れてですね弟子たちは、おそらく進むのにですね大変苦労しただろうと思いますね。すると暗闇の中船の方に近づいてくる人影のようなものがなんとなくありました。よく見るとですねどうも湖の上を歩いている人に見えました。マタイの福音書14章やマルコの福音書の6章にはですねこの今日のこの箇所の出来事が、同じ出来事が書かれています。そこでですね、弟子たちがですねもう間近にですね暗闇の中迫ってくるこの歩いてくる人をですねもうこれは幽霊だと、そりゃそうだと思いますね。湖の上を歩く人間なんて普通じゃなくて絶対いないわけです。なのに人が近づいてくるっていうことになれば当然幽霊だというふうに思っても致し方ないことだと思いますね。もう怯えてですね大声で叫んだというふうに書かれています。イエス様はですね湖の上で怯えて大声で叫びうろたえている弟子たちに私だ恐れることはないと語りかけられました。幽霊ではなくてイエス様だということが分かったとき弟子たちは喜んで船の中にイエス様を迎え入れました。すると不思議なことに風は静まり、そして船はほどなく目的地でありますカペナウムの町に着きました。弟子たちが嵐にあって命の危険を感じながら暗い湖で船を進めていくのに四苦八苦しているのをイエス様はよくご存知でした。嵐に立ち往生してですね船が転覆してしまう前にイエス様は湖の上をあえて歩いて船に近づいていらっしゃいました。そしてこのイエス様をですね幽霊だと錯覚して恐れた弟子たちに対して私だ恐れることはないと語りかけていかれました。イエス様であると分かった時弟子たちはどんなにほっとして安心したことかと思います。イエス様が船に乗り込まれると荒れていた風が収まって弟子たちは 非常に驚いたということがマルコの福音書の6章には書かれています。イエス様は自然をもコントロールできる力を持つ全能の神様であるということを弟子たちにこの時示されたということです。またこの後イエス様が弟子たちと一緒にですね、カペナウムまでこの夜のですね船旅をされたことによって弟子たちは安心してこの船の旅をですね進めることができました。私たちの人生においても弟子たちと同じような経験をすることがあるのではないでしょうか。波風もあまり立たず激しく揺すぶられるということもなく、イエス様を信頼して歩んでいるその時に突然人生の嵐に遭い、どうしていいかわからない、そして自分の力の限界を感じて不安になるということがあります。ある人は重い病を得たり突然の怪我をしてしまったり、またある人は生活が行き詰まるっていうですね経済的な苦境に立たされたり、またある人は家族関係や仕事のトラブルに巻き込まれたと、人によってですねそれぞれ起こってくることは異なりますけれども、さまざまな思わぬ出来事が突然やってくるということがあります。しかしそのような状況の中で途方に暮れて困惑をしてしまう私たちにイエス様は、私だ、恐れることはないと語りかけてくださいます。イエス様はあなたや私の置かれている状況や現状というものをよくご存知であり、いつも私たちを気遣っておられます。あなたは今苦しいことや辛いことをですね一人で抱え込んでいらっしゃらないでしょうか。自分一人で課題を抱えてですね、誰も自分を分かってくれないと、孤独を感じるということはないでしょうか。しかしあなたは一人ではありません。イエス様という方はあなたのことをよく知っておられ、そして共に歩んでいらっしゃるんです。マーガレット・パワーズさんという方が書かれたフットプリンツ、日本語に訳しますと足跡という有名な詩がございます。まあ、この要約してですね、紹介をいたしますと、ある夜私は夢を見ました。私は主イエス様と共に波打ち際を歩いていました。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出されていきました。砂の上にはイエス様の足跡と自分の足跡がありました。けれども自分の人生で一番辛く悲しかった時には足跡は一つだけでした。私はイエス様に聞きました。イエス様は私にいつでもどんな時でもですね共に歩むと約束されました。ところが私の人生で最も辛くイエス様を私が必要としていた時にはなぜ私を一人にされたのですか、どうして私を捨てられたのですか イエス様は答えられました。大切な子よ、私はあなたを愛しています。あなたを決して捨てたりはしません。あなたが苦しい試練の中にあるとき、足跡が一つだけであったのは、私があなたを背負って歩いていたからです。第一コリント人の手紙10章13節にはこのように書かれています。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。イエス様を信じて歩んでいるからといって試練には合わない、そのようには聖書は約束しておりません。私だ、恐れることはないと語られる真実な神であるイエス様は、あなた方は試練に遭うけれども耐えられないほどの試練には合わせないということと、忍耐できるように必ず脱出の道を備えてくださると約束をされています。私たちを愛しておられるイエス様は、私たちのことを注意深く見守り、イエス様から近づいてこられて、私だ、恐れることはないと声をかけて、私たちが試練の中を通っていくときも忍耐できるように、途中で投げ出したり諦めてしまわないように必要な助けを与えてくださいます。私たちが出会う試練というのは一体何でしょうか。なぜ私たちは試練の中を通らなければいけないんでしょうか。それはあなたや私の心が成長していくためである。イエス様により信頼して歩むことを求められます。しかしその時も決してあなたは一人ではありません。私だ、恐れることはないという方が共に歩んでいらっしゃいます。今週もですね、私たちと共に歩んでくださるイエス様とに信頼をしてですね、歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちは突然の試練に出会い、戸惑い、恐れ、不安を抱きます。しかし私だ、恐れることはないと私たちに語りかけてくださるイエス様が近づいておられ、共に歩んでくださいます。私たちはそのイエス様に信頼し、また共に歩んでいきたいと願っています。兄弟姉妹の今週の歩み、豊かに祝福してください。病を得ている方の上に癒しの御手を置いて癒し、健やかにしてください。また試練のただ中で苦闘してらっしゃる兄弟姉妹を顧みて励まし、助けてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは、月の最初の週ですので、イエス・キリストが世の終わりまで公に守るようにと定められました聖餐式を執り行います。この聖餐におきまして、私たちはパンとブドウ酒をいただきます。パンは イエス・キリストのが十字架において裂かれた体を表し、杯はイエス様が十字架上で私たちの罪をあがなうために流された血を表しています。私たちがこのパンと杯をいただくときには、イエス様の尊い犠牲によって私たちの罪があがなわれ、イエス様を信じる者には永遠の命と、また罪の許しを与えてくださるということ、私たちはこれをもう一度確認をし、信仰を新たにして、使わされるところ、置かれたところでイエス様を証ししてまいりたいと思います。聖書をお読みいたします。第一コリント書11章23節から、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖餐の交わりに私たちを招いてくださっていることを信じてありがとうございます。パンと杯をいただきます。どうぞイエス・キリストが十字架にかかって体が裂かれ、尊い血を流してくださったことを思い描きながら、この聖餐に預かってまいりたいと願っています。この聖餐の交わりを豊かに祝福してください。そして使わされたところでキリストを証しすることができるように励まし助けてください。御霊の豊かな御臨在を感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。